はい、今日は記念すべき50投稿目ということで、ポッドキャストを始めて起こった出来事とか、あと成果などですね、ここまでのまとめと感想をお話しさせていただきたいと思います。
心にゆとりを作るウェブマーケティングラジオ。
この番組はウェブコンサルタントの柳峰えりかが、売れ続けるための仕組み作りと考え方、時間活用術、日々の気づきをお届けする番組です。1年前の5月から始めたこのポッドキャストなんですけど、のんびりとゆっくりコツコツ積み重ねまして、このエピソードで50個目になります。まあ、1年経って50個は少ないかなって、当初の自分のやる気に比べるとちょっと少ないかなとは思うんですが、まあ始めた頃はですね、20投稿してる方とかですね、40投稿とかしてる他の先輩チャンネルの方をですね、見てすごいなとか、私も頑張ろうって思ってた、聞いてたんですけど、まあ、今となっては、まあ、この投稿を越していたりですね、または型を並べられるようになってきたなって思うので、今は目標がですね、100投稿とか200投稿とかに変わりました。で、こういう投稿数ってやるだけ積み重なるのですごい分かりやすいんですけど、気になるのっていうのは、まあ、実際にポッドキャストを始めることでどんな成果があったのかとか、まあ、そこの方がやっぱり気になるんじゃないかなと思うので、この回でですね、この私がやってどうだったのかっていうのもちょっとお話しさせていただきます。ポッドキャスト始めたいと思っているけど実際どうなのかなとか、もしくはもう始めているけど他の方ってどういうふうに成果が出てるのかなとか、そう思っている方に役に立つエピソードになっております。で、最初にですね、なんで私がポッドキャストを始めようと思ったのかというと、まあ、音声配信ってこれからメインになってくるよっていうのを聞いてたので、私もやってみたかったっていうのが一つあって、あとは動画とかよりもやっぱすごくハードルが低かったっていうのがあります。で、目的は集客というよりも既存のクライアントさんのフォローという目的が私の場合は前提にあって、なので私のクライアントさんとか一度相談に来てくれた方を思い浮かべて、その方に届けるように、そういう意識で毎回エピソードをお話しさせておりました。で、この点で言うととてもいい成果になってるなと思っていて、っていうのはクライアントさんとかすでにつながっている方に向けて配信していたので、私の希望通りですね、私の音声を聞いてくれて気づきがあったとか、このエピソードを聞けて頑張れたとかですね、そういう嬉しい感想をたくさんいただいたんですよ。実際にクライアントさんとか私とつながって、いただいている方に行動に変化が出てきたっていうのが、まず一番の変化だなというふうに感じてます。で、その他に私で言うと分かりやすい、変化っていうのはですね、情報発信したいけどなかなかできないっていうふうに悩んでいる方に、ポッドキャストの提案ができるようになったんですよ。まあ、提案って言っても、ポッドキャスト、音声配信やってみたら、みたいな感じで言えるようになった。っていうのは、これ自分がやってて、成果が出てないとおすすめできないじゃないですか。で、自分がやってて、実際成果も出てるし、あ、こういうふうに配信するんだ、意外と気軽なんだなとかですね、そういうふうに分かってるからこそおすすめできるようになったっていうのは、提案力が上がったというか、そのお客様に合わせて、アドバイスができるようになったっていうのは私の、まあ、変化の一つだなっていうふうに思います。で、私自身のビジネスで言うとですね、今まで、私の情報発信、文字の情報発信をずっと追ってきてくれていた方が、音声を聞くことで、あ、こんな声なんだ、こんな雰囲気なんだっていうことを知って、勇気を出して初回の相談に来ましたっていう方も何人かいてですね、これもうすごく嬉しいな、ポッドキャストのおかげだなっていうふうに思いました。で、実際に音声を聞いてインスタに登録してくれたりだとか、メルマガに登録、LINE に登録ですね。そういうふうに私とつながる媒体に登録しての初回相談っていうのもたびたびありましたし、で、これは、なんでポッドキャストを聞いてメルマガ登録したのかとか、そういうことがわかるのかというと、まあ、実際にポッドキャスト経由でメルマガ登録した方から初回相談があった時に、私がどうやってメルマガ登録したんですかとかって聞いたら、ポッドキャストで見つけて聞いて登録しましたとかですね、そういうふうにお話ししてくれた方は、あ、ポッドキャストがきっかけだったんだなっていうのが分かったんですよ。なので、 まだ私と直接お話ししていない方の中にはですね、もっとたくさんの方がきっとポッドキャストがきっかけで私とつながってくださったって方がいるんだろうなっていうふうに思ってます。なので音声配信を本気でやっている方は、音声ってすごい情報発信ツールだよとか、やっぱこれからは本当に音声媒体だよっていうふうに言うんだけど、まあこれは本当に納得で、本当にそうだなっていうふうに私も思ってます。で、今言ったみたいに成果っていうのは確かに出てるんですけど、ここからはもっと成果を上げていく、精度を上げていくにあたって改善点もあるなと思ってます。改善点はですね、なんといっても更新頻度ですね。最初の頃はほぼ毎日音声撮ってました。1年前の5月頃ですね。ただ半年もいかないけどぐらいはですね、結構怠けているっていうわけじゃないけど、頻度がかなり落ちちゃってきています。話したいことはたくさんあるんですけど、私の場合はですね、一回原稿に落とさないと話がまとまらなくて、ポイントだけ書いた原稿なんですけど、なので本業の方ですね、ウェブ制作とかウェブコンサルの方に依頼がたくさん入ってきたあたりからですね、頻度が落ちてしまっております。まあ、普通の動画編集、動画の発信とか YouTube とかですね、そういうのに比べると動画の編集はないので、お手軽なはずなのにちょっと優先順位が下がっちゃっているっていうのは、これは私の改善点だなっていうふうに思ってます。原稿を作らずに話してる方もたくさんいますよね、このポッドキャストって。で、なんか自然に話してるのにすごい分かりやすくて聞いてて楽しいって方がたくさんいるので、もうそこの領域まで行きたいっていうのが今の私の目標です。まだ慣れが足りないなーっていうところがちょっと今思ってるところです。ただですね、私の課題ってもうなんかこれぐらいかなって思ってるんですよ、更新頻度。他のチャンネルを聞いてるとですね、なんか他にもなんかいろんな課題があるんですよね。例えば声が小さくて聞きづらいっていうチャンネルもあるし、他の音が入っててうるさいとかちょっと気が散ってしまうっていう方もいます。背景の音が気になったりとかですね。で、逆に声が大きくてびっくりしちゃう方もいるし、で、音楽が、この音楽はあの人と一緒だみたいな、やっぱ人気の音楽 BGM っていろんな人が使ってるので、ちょっとブランディング的にいいんだけれども、たくさん聞いてる方からすると、あの人と一緒だなみたいなのが結構あったりだとか、あとなんか自由に喋ってて何の人なのか分かんない人もいるし、まあ、そんな感じで音声配信気軽にできるって言っても、その中でもまあ普通はいろんな課題があると思うんですよね。ただ私の場合はですね、こういう課題ってないんですよ。だから改善点は更新頻度ですみたいな、こんなシンプルな改善点だけ思い浮かぶんですけど、で、なんでこの課題が少ないのかなっていうのはですね、これがすごい大事なポイントだと思うんですけど、実は私この音声配信ポッドキャストですね、プロにサポートをお願いしてます。確かにスタイフとかだとアプリだし簡単にできるので無料で、別にプロに頼まなくてもできるとは思うんですけど、私の場合はですね、最初にこれプロにサポートお願いしてて本当に良かったなって思ってまして、で、私がお願いしてるのではですね、沖縄では音声配信の第一人者であるクリックボイス沖縄の宮城さんです。で、クリックボイス沖縄がどういう会社かというと、各種配信代行とかズーム配信の専門家としてたくさんの企業とか個人をサポートしてます。まあ、音声配信に関しては、音に関してはクリックボイス沖縄っていう感じですね。で、私はその中のサービスの一つであるポッドキャストの配信代行をこのクリックボイス沖縄さんにお願いしたんですよ。で、これが本当にすごくてですね、まず最初に企画や目的を一緒に考えて方向性を決めていきます。最初にですね、この方向性が決まらないままあやふやにやってしまうと、何の目的でポッドキャストやってるのとか曖昧になってくると、もう更新ができなくなるのはもちろんだけど、やってても成果が出ないっていうこのチャンネルになってしまうので、ここがまず最初にやってくれるところですね。一緒に考えてくれるっていうのはとっても心強いなっていうふうに思いました。で、この企画内容っていうのが決まったら、じゃあいざ収録始めましょう時にはですね、専用のマイクを貸し出してくれまして、で、 音声を取る方法も教えてくれて、でそれも私が使いやすいアプリとかを聞き取ってもらって、こっちに合わせてくれる、やりやすい風にっていう感じで、で最初の 1,2 回は練習がてらですね、一緒に収録しました。もうすごい安心でした。でそのやり方を習った後は、あとは私がですね自宅に戻って空き時間に日々収録していくって感じです。で私がやることっていうのは、まあ、収録したら音声を送って、で私の作業は完了って感じですね。まあそれだったら別にプロを挟まなくてもってちょっと思う方もいるかと思うんですが、私の音声聞いてくれてる方だとわかると思うんだけど、私のエピソードって自分で言うのもなんなんですけど、入りもかっこいいし BGM もいい感じだし、なんかところどころエピソードの途中で感情が乗るところっていうのはエコーが入っていたりとか、あとは雰囲気が変わるところは BGM も変わったりだとかですね。で、あとは無駄な雑音がなかったりだとか、音声、この音量っていうのも安定していて、すごい聞きやすいくないですか？で、自分のエピソードをすごい絶賛してるんですけど、実はですね、これ私の方で録音するときには結構めちゃくちゃなんですよ。めちゃくちゃっていうのはどういうことかというと、例えば道路の音、車が通る音が入ってたりとか、突然雨が降り始めて雨の音が入ってたり、でなんかエピソードで喋ってる途中にですね、私もともと喋るのが苦手なので考えてる時間が無音なんですよ無音の時間が10秒とか続いて、長いこの空白の時間があったりだとか、あとは言い間違いして言い直してたりとか、結構収録時点ではめちゃくちゃな状態なんですよね。これで普通にポッドキャスト上がってたら聞く人も結構ストレスなんじゃないかなっていうふうに思います。ただクリックボイス沖縄の方に送ると、この担当の宮城さんがですね、いろいろ綺麗に編集してくれて、綺麗にクリアになった音声が流れてくる、 BGM とかも入って、であとタイトルとか説明文とかも入って、自分で収録した音声なのに自分のエピソードに感動するっていう現象が起きます。でその他技術面はもちろん今言った通りすごいんですけど、私がどうやったら簡単に収録ができるのかっていうのを定期的に一緒に考えてくれてですね、いろいろこうやったらどうかなってなんか提案してくれるのもすごいありがたいなっていうふうに思ってます。なので私はポッドキャストを始めていろんな成果があって、音声すごいなって思ったんだけれども、クリックボイス沖縄のサポートなしでは多分ここまで成果は出なかったんじゃないかな、私むしろ続けられてたかなっていうふうにも思ってます。まだまだエピソードは50個なので、成果もまだまだ上げていきたいなっていうふうに思ってるので、これからもお世話になりたいなとは思ってます。で私のようにですね、話すのが苦手だけれども音声配信に挑戦したいっていう方とか、あとは自分の音声に感動しながらも成果を上げていきたいっていう方には、このクリックボイス沖縄のサービスとてもおすすめなので、サービスの詳細についてはこのエピソードの番組概要欄に貼り付けておきますね。あとはですね、私が実際ポッドキャストを配信する中で他のチャンネルもたくさん聞くようになったんですよ。でその中でこれやらない方がいいな、注意しようっていうふうに思ったこととか、これはいいな、私も真似しよう、真似したいって思ったこともいろいろありました。でこれについても話していくと、音声がこのエピソードがめちゃくちゃ長くなってしまうので、今回はですねひとまずここまでとさせていただきます。ということで今日は記念の50エピソード達成ということで、ここまでの成果とか感想っていうのをお話しさせていただきました。音声配信迷ってるって方は絶対始めた方がいいし、で音声配信やりたい、もしくはやってるけれども課題が多いなっていう方は、ぜひプロのサポートがおすすめです。はい、ということでこれからも心にゆとりを作るウェブマーケティングを伝えていきますので、引き続きよろしくお願いします。ウェブコンサルタント柳峰恵里香でした。